皆さんおはようございます。
おはようございます。
新しいね駅の方々も金曜日ですかね、今に到着して今日たくさん礼拝に見られていくこと、本当に心から歓迎したいと思います。 So hi yo
We're so glad that you are here this morning Especially first timers And well, no matter where we are from We are one because we are God's family And we are brothers and sisters And we are so glad that you are here this morning今朝はですね、この一致を保てということで、話をエフソのところからしていきたいと思っているわけですけれども、まあ、聖書の中でね、この一致というテーマは、まあ、極めて大事なテーマであるわけですよね。けれども、この一致というのは、まあ、簡単なことではないでしょうね。もし皆さんが結婚している夫婦がいるとしたらね、まあ、私が何を言ってるのか欠かさないよっていうのがね、どういうことなのか、実際はすごい分かるんじゃないかと思いますね。育ってきた家庭環境も違う、性格も違う、性別も違う、まあ、そんな二人が近づくと、いろんな誤解とかね、摩擦とか行き違いとかぶつかったりっていうことが、まあ、必ず起こるわけですよね。人がたくさん集まれば集まるほど、まあ、たくさんね、そういう摩擦とかぶつかったりするその可能性が増えていくわけですよね。まあ、時限爆弾みたいなもんでしょうかね。時間の問題、であるわけです。ですので、まあ、新しい年度を迎えるにあたってですね、これ何個か、まずね、皆さんに、考えるべき、これ難しい質問をさせていただきます。一つ目。一致は、なぜそこまで大切なんでしょう。一致はなぜそこまで大切なんでしょうか。一致について述べている聖書箇所を挙げて説明できるでしょうか。二つ目、教会の中の一致ということがそんなに大事なことであるならば、別れた方がいい時というのがもしあるならばあるでしょうか。三つ目、神様の忍耐も限界を迎える時があるならば、私たちももう我慢の限界だっていうふうに、イラついてしまうっていうのは正しいことでしょうか。答え出す前によく考えてから答え出してくださいね。4つ目、教会やあるいは家庭において愛の関係を築くというのは努力が必要でしょうか。愛というのは自然に溢れ出てくるはずのものではないでしょうか。 Okay, so we're gonna think about the unity this morning. And unity among the believers is such a big deal in the Bible. But unity is not an easy thing, is it? If you are married, you know what I'm talking about, right?Maybe. When you put two individuals together into close contact from different backgrounds, different genders, different places, different personalities, sooner or later you will encounter misunderstandings or tensions or conflicts. The more people we have, the more possibilities of conflict or tension.We may happen, right? We may have it. That's just a matter of time. So as we face this new fiscal year, and if you're in Japan, you know that April is the beginning of the fiscal year. So if we are facing this new fiscal year, let me ask you a couple of hard questions here. Why is unity among believers so important? Why is it? Can you cite scriptures?Number 2, if unity among believers is so important, is there a time when, if ever, we should divide? Number 3, since God's patience sometimes runs out, is it ever right for us to be impatient? Think very carefully before you answer.Number 4, do loving relationships in the homes or in the church require effort Isn't love supposed to be spontaneous?
今日はね、そういったことを考えていきたいと思っているわけですけれども、じゃあどういうふうにしたらね、私たちが一致を保つことができるのかということでね、今日の箇所からですね、私たちこの学んでいきたいというふうに思っています。
So how can we keep unity?
There are many answers, but God is calling us to do three major things through the, today's passages here. Okay? はい、3つの大きなポイントでいきます。1つ目、霊による一致を保つためには一致の大事さを理解している必要があるということです。理解してなければわからないですから、できないですので、まずは一致が大事であるということを理解しておく必要があるということです。大きくその霊による一致が大事な理由ですね、2つ挙げたいと思います。それは、1つ目、パウロがそれで苦しんだからです。パウロはこの時、一節に書いてありますけれども、主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めますというふうに言っています。パウロはこの時牢獄に入れられていたんですね。なぜなのか、それは、ユダヤ人たちがですね、まあ、使徒の21章に書いてあるところですけれども、ユダヤ人たちが、パウロは、このギリシャ人たち、要はその異邦人たちですね、をその聖なる神殿の中に入れて聖なる場所を汚してしまったというこの、まあ、嘘の証言をして、そして群衆を扇動してですね、そして暴動を起こしたことが原因でした。けれどもパウロは、異邦人たちも、教会のキリストの体の一部だ、大切な仲間だというふうに、言う、そういうこの真理のために喜んでその苦しみに身を甘んじました。悲しいことにですね、この長い歴史を通して言えることはこういうふうに言われますね。教会は別れるべき時に一致しようとし、一致すべき時に分裂してしまうところがあるというふうに言われますね。まあ、自称クリスチャンがですね、この福音をこの否定ですね、イエス様の復活とか、そういうこの大事な福音を否定する人が出たりですね、あるいはこの聖書が咎めている罪を見ても見ないふりをして何もこのアクションを取ろうとしなかったりする場合、そういう場合は別れた方がいいわけですけれども、そういう別れる時べき時に一致しようとしてしまう、そういう場合には無理に一致しようとするよりも別れた方が益となるということもあり得るんだ。反対に、一致すべき時ですね、一致できたはずだろう、そのもうちっちゃなことですね、もうどうでもいいような、小さな問題のために、多くの悲しい分裂が起こってきたということも事実です。まあ、多くの、場合、まあ、こうした分裂というのは、まあ、聖書がこのはっきりと述べていない部分ですね、こう白か黒かはっきりとしないこのグレーゾーンと言われる、そういう部分ですね、そういうところで何が何でも顔を通して、自分の意見を押し通そうとする、まあ、そういう強い人がいるときに大きな問題にまで発展してしまうことが多い。まあ、特にですね、まあ、多くの、まあ、その難しい教理的な問題というのは確かにあるわけですよね。例えばバプテスマに関する教義ですとか、あるいは、その予言とか異言に対するこの視点の違いですとかね、まあ、そういうことで、まあ、敬虔なクリスチャンたちでさえもその一致しないということはあり得ます。パウロとバルナバといった敬虔な人たちでさえも、時に意見が対立して、そして、別れて働いた方がいいだろうということになりましたね。民主主義のやり方の違いで同意することができなかったからです。とはいえ、クリスチャンの間にある一致というのは、大事なことである。小さな事柄で分裂してしまってはならないということですね。
If you're the first time, I'm doing English and Japanese, back and forth, so please follow me when I speak English.
Okay, so number one, to keep the unity of the spirit, we are called to understand its importance. We need to understand its importance.
And we can specify two reasons why the unity of the spirit is important. The unity of the spirit is important because Paul suffered for it. When you see the verse 1, Paul is in prison now. Paul is in prison now because the Jews had started a riot by falsely accusing Paul of bringing a Gentile into a Jewish section of the temple. But Paul was willing to suffer for the truth that Gentiles were also the fellow members of the body of Christ. Sadly, it said that the church has remained unified when it should have divided, and it has divided when it should have remained unified. It has remained unified when it should have divided, because when professing Christians deny the gospel or tolerate sins that the Bible condemns, that needs to be division, not unity. On the other hand, there have been many subdivisions over minor matters where unity should have been kept. And that's the truth also. So often these divisions stem from what we call gray zone. That scripture is not precisely clear about. And if there is someone who has a strong opinion and personality and trying to insist his or her opinions at any cost, it gets to the deep problem. And I realize that there are difficult issues such as the doctrine of baptism or charismatic gifts or prophetic views where godly Christians differ. And sometimes even godly men like Paul and Barnabas, they must decide to work separately because they cannot agree on how to carry out their ministry. But still, unity among believers is a big deal, and we should not divide over minor matters. はい、二つ目いきます。例による一致が大切な理由ですね。それは一節の後半に書いてあります。私たちが一致のために召されているからだというふうに聖書は言います。四章の一節の後半ですね。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みというふうにあります。新改訳だと召されているという表現が書いてありますね。神から召されたのですから、その召しにふさわしく歩みというふうに書いてあると思います。私たちはそういう一致のために召されているんですよというふうに聖書を言うんですね。この、その招き、あるいは召しにふさわしく歩みというね、その言葉ですけれども、ここにはですね、この計りのこの重りのバランスっていう意味合いが含まれているそうです。計りのこの重さのバランスですね。ですので、この計りの片一方には、この、キリストを通して私たちに表された神の恵み。もう一つは、それにふさわしい私たちの敬虔な行いですね。その高い飯にふさわしい私たちの生き方、敬虔な生き方。その招きにふさわしく歩みなさいよ、例による一致を保つような愛の行い、愛の態度が求められるんですよというふうに、聖書は言っているわけですね。 Unity of the Spirit is important because、verse 1 says we are called unto it. The later half of verse 4:1 Paul directs us to walk in a manner worthyof the calling with which you have been called. And this word of worthy has the idea of weight balanced on a scale. On the one side is God's grace revealed through Christ toward us. On the other side is our conduct, our action, our godly conduct should match this high calling.And especially in loving behavior that keeps the unity of the spirit. 皆さん、この遊園地に行ったときに、 この頭の、その絵が描いてあってね、この頭のところにこのぽっかり穴が開いていて、その頭の部分にこの自分のこの頭を入れてこの写真を撮るみたいなね、やったことあるでしょうかね。まあ、こんな感じですかね。最近硬いんですよね。笑い方が難しいですね。はい。まあ、頭がね、体にフィットしていないということですよね。頭が体にフィットしていない。私たちにとっては、キリストが頭、キリストが頭であるわけですね。ですので、キリストの体として、私たちはイエス様が不格好に見えるようになってしまってはいけないんだ。ふさわしく、そのキリストの体と呼ばれるにふさわしい生き方を持って、キリストが頭であるということをね、明かしていくのにふさわしい生き方をするんですよっていうことを、まあ、言っているんです。その招きにふさわしく歩みなさいよ。 So have you ever、taken a picture at the amusement park where you put your head through an opening above a body、that doesn't fit? I have another picture from the just randomly picked this picture. The head doesn't fit the body. And we know that Christ is our head. Christ is our head. And as his body, we should not make him look ridiculously. And we should walk worthy of our calling as saints, as has his body.That's what Paul is talking about. So foremost, Paul says that we keep the unity of the Spirit. So how? That's the next point we are heading. はい、何よりも、パウロはこの霊による一致を保つべきですよというふうに言いました。じゃあ、どのようにしてね、それをこうすることができるのかというポイントに移っていきたいと思います。まあ、それをパウロが、次で説明していくわけですね。霊による、一致を保つためには一致を保つ性質を身につける必要があるということを、まあ、2節以降でパウロは述べています。2節以降、見てみるといくつかの性質が、イエス様のご性質が挙げられていますね。例えば、この線引いた部分ですね、愛とか平和、柔和、寛容といった、ね、要素が出てきます。まあ、これガラテヤの5章に出てくる御霊の実のお箇所ですけれども、まあ、そこにも出てくる、4つの要素が出てくるわけですね。ということは、私たちがそういう生き方にふさわしい生き方をするため、その恵みによって成長していくためには御霊の助けが必要である。自分ではできない、自分にはそういう性質持ってないですという方がいるかもしれません。いいんです。でも私たちが聖霊様に委ねて生きていくときに、こういう御霊の実が実っていく、そういう実を身につけていくときに一致を持つことができるんですよとパウロは言っています。 So to keep the unity of the spirit, we are called to practice the qualities that keep unity, and that's what Paul is heading intoAnd in today's passage, several of these qualities, for example, love, peace, patience, gentleness, are listed as a fruit of the Spirit in Galatians 5. So Paul's point is, we must walk in the Spirit in order to keep the unity. We can't do it by the power of our flesh. We cannot keep the unity.But if we are really relying on the Spirit, filled with the Spirit, we can keep the unity. That's what Paul is heading. That's what he's talking about. So today I want to see the five characteristics Paul is saying in verse 2. はい、今日はね、2節に絞って5つの性質を見ていきたいというふうに思うんです。1つ目、それは謙遜ですね。霊による一致を保つためには謙遜が必要ですよということです。パウロは2節で一切高ぶることなくというふうに言っていますね。一切高ぶることなく、新改訳だと謙遜って、まあ、すぐ書いてある、はい、そうですね、謙遜でって書いてある、まあ、わかりやすいですね。謙遜の反対は何ですか？反対の言葉、
高慢。
高慢、そうですね。高ぶり、高慢、プライドでしょうかね。プライド、高慢というのは、あらゆる罪の根源にあるものですよね。高慢というのは、調和した人間関係にとっての最大の敵です。だから、一切高ぶることなくというふうに言ってますね。二つだけ謙遜について述べておきたいと思います。本当の謙遜というのは、へりくだって、キリストを頼りとすることです。高慢が邪魔します。これをする邪魔をします。高慢だと、キリストなんて頼るもんか。自分の力に頼って生きていってやるぞ。なんてね、つぶやいてくるわけですね。自己充足。自己中心になってしまう。ですので、高慢な人というのは自分を頼りにする。自分で何でもできるというのを思う。そうですよね。時々聞きませんか？自分を信じて頑張ろう。敬虔なクリスチャンというのは自分ではなくてイエス様、キリストを頼りとする。そしてイエス様を信じるならばイエス様が私を通してすることができるんだというふうに信じるわけですよね。 So to keep the unity of the spirit we need humility. Paul says in verse 2, be completely humble. Be completely humble. What's the opposite word of humility? Pride, right? Pride, arrogance. Yeah, that's at the root of everything. When we are prideful and arrogant, why do we have to rely on Christ? I can rely on myself. So pride is the number one enemy of harmonious relationships. And briefly, two things. First, the true humility means humbling ourselves and being Christ-sufficient. Not self-sufficient, Christ-sufficient. The proud person trusts in himself and thinks that he can do everything. And you often hear, you got to believe in yourself. But the humble Christians trust in Jesus. And we know that if we believe in Jesus, we can do it. Through Christ who strengthens us, right? と言って、謙遜というのは自分のことを軽く見る、軽く扱うという意味でもありません。いやいや、私なんてまだまだ未熟ですから何もできないですよ、これではないんですね。聖書の中では偽りの謙遜というふうにこれは言われるわけですけれども、本当に謙遜な人というのは、神様の栄光と目的のために神様は私のことをこんな私でも用いてくださる。そのための必要なもの、タレント、ギフト、賜物、能力は神様から与えられている。そう知っている人のことです。ですから私たちは第二コリントの3章5節でパウロが言っている言葉を私たちも一緒に宣言することができるんですね。この言葉一緒に宣言したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。アーメン。 So second, humility does not mean dumping on yourselfRather, the humble person recognizes that God has given us enough. We are sufficient. God has graciously given us certain abilities, gifts, talents, so that we can be used by God for His kingdom and His glory. So we can proclaim with Paul, who said in 2 Corinthians 3:5, let's read this about together. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God. Amen. 二つ目いきます。 パウロが言っていること、その2つ目が霊による一致の飯にふさわしく歩むためには柔和が必要であるということを言っています。この柔和と訳されている言葉ですけれども、去年のねウッドルー先生もこのポイントについて言ってくださったのを覚えてるでしょうかね。柔和っていう言葉を聞くとね、なんかこうイエス様の柔和な方だって聞くと、なんかちょっと弱っぽい弱いイメージ私たち持ってしまうかもしれないんですけれども、それはこのギリシャ語の言葉の意味合いではないということを知っておきたいと思うんですね。そこにはですね、この柔和という言葉には制御された強さという意味合いがあります。制御された強さ、反応的になってなんかってなったり落ち込んだり笑いするかもしれないですけども、この感情をコントロール制御することができる成熟さですね。すぐにカッとなったり、この報復したりですね、復讐したりっていうことをしようとするしないっていうことですね。馬ですね、まあ、馬というのはとても力がある、動物です。けれども飼い主のこの乗り手の、手綱で、引っ張ると完全にそれに従うことができるわけですよね。私たちも主にしっかりとこの主が私たちのね人生をコントロールしてくださっている、それにこう委ねるその時に我々はこの制御した強さというものを持つことが兼ね備えることができるということです。イエス様もご自分のことを述べるのに先ほどの謙遜という部分とこの柔和さ、この両方を言われたのを覚えているでしょうかね。また11章29節で、私は柔和で謙遜のものだから私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られると言いましたね。イエス様ですから、この砕かれた魂をに対しては優しい方でしたけれども、この傲慢で双心のパリサイ人たちに対してはまっすぐにね力強く臨まれた方であったということですね。So to keep the unity of the spirit we need gentleness, Paul says. And the Bible translates it as gentleness or meekness, which we often may associate with weakness, maybe. But that is not the idea of this Greek word. It has the idea of the strength under control. Strength under control. If you see the horse, you know, horse is a powerful animal, actually, but it's completely obedient to the tug of the master on the reins. And Jesus used both humility and meekness, gentleness, to describe himself. Remember, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you find rest for your souls. Well, Jesus was really tender with the broken soul. On the other hand, he was strong and forceful with the proud, self-righteous Pharisees. はい、3つ目いきますね。霊による一致の飯にふさわしく生きるためには、寛容の心を持つ必要がある。寛容が必要である。すぐカッとなったり、短気になることの反対ですね。感謝のことに、神様は私たちに対して、もう寛容、寛容をですね、もう極めて寛容な方です。で、まあ、何か所かありますね。ローマの2章4節。あるいは、神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐と軽んじるのですか、ね。神様、そういう方です。第2ペテロの3章9節。ここにもね、この救いですね。ご飯、時間ならちょっと急ぎます。そうではなく、人にも滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのだというふうに書いてありますね。神様の寛容さ、忍耐さが私たちの救いであるというふうに聖書は言っています。で、もう一つね、第一コリントの13章、まあ、愛の章のところの一番最初のところのね、愛の性質の中で一番最初にリストアップして出てくるのが、
寛容という言葉で出てきますね。特に新改訳だとそのことがはっきり分かると思います。ですので一致を保つためにはこのお互いに寛容さを持つ必要があるということです。
And to live worthy to the calling we need patience and it's the opposite of the person with a short fuse and thankfully God is really patient toward us. Romans 2:4 was, do you despise the riches of his kindness and forbearance and patience?
2 Peter 3:9
But the Lord is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. His patience is our salvation. If he's not, I don't know what we are doing right now. And it is first listed quality of love in First Corinthians 13:4. Love is patient, right? So to keep unity, we must have patience with each other.
はい、四つ目ですね。霊による一致を保つためには忍耐が必要であるということです。聖書は、確かにですね、この正しいことと、間違っているその絶対的な基準ということについてこの語っているわけですよね。そして、このいつまでもこの悪事に、固執して、悪いことにこの執着してしまっている人とか、あるいは神学的には重大な間違いがある人には立ち向かって愛を持って諭すようにということを教えています。けれども、この忍耐という意味の正しい意味合いというのは、人の欠けとか人のおかしなという思う部分に対して忍耐しなさいよという意味ですね。特にこの人と違いが、意見とかいろんなことに違いがあったときに、もしそれが道徳上問題がないところであるならば、多様性の余地を持ちなさいよという意味ですね。モラル上問題があったら別ですよ、ちゃんとこう立っていかなきゃいけないですけども、道徳上モラル上問題のない領域においては多様性を持ちなさいよ、譲りなさいよということを言っている。考えてみれば分かると思うんですけれども、自分にとっては良い考えだと思うようなことであっても、必ずしもそれが他の人たちにとって良い考えが、であるとは限らないわけですよね。自分はこの考え方が合ってる、正しいと思っていても、他の人たちにとっては必ずしもそれが良いって正しい考えじゃない可能性もあるわけですよね。ですのですぐに我々、あの人たちは、ね、怠慢だとかね、あの人はおかしいとかね、そういうふうに思ったり、プライドが我々にそうしてくるわけですね。頭がちょっと脳みそがある人だったら分からんはずだ、ね、私のやり方が一番正しいはずだなんてこうプライドは言ってくるわけですけれども、忍耐は言ってくるわけですね。これは私の好みじゃないかもしれない、もうそれで大丈夫だ、そういうふうにこう手放すことができるということです。
To keep the unity of the spirit, we need forbearance. Clearly, the Bible spells out absolute standards of right and wrong, and calls us on lovingly to confront and correct those who perish in evil or serious theological error. But forbearance, in the right sense, means bearing with someone's shortcomings.It means giving the other person room to be different. We can agree to disagree and give the other person room to be different in non-moral areas. If it's, you know, if it's related to moral issues, that's totally different issue. But it's, if it's not the moral issues, we can give the space, room to the other person to be different.Think about it. Just because something I should like a good idea for you does not mean it is good for other people. Do not assume that others are slacking. Pride makes us think anyone with half a brain could see my way is the best way to do this. Right? But patience says, that's not my preference, but that's okay. It's okay. And we can eat that. はい、5つ目、ですね。霊により一致を保つためには、パウロは言います。愛が必要であるということですね。愛を持って互いに忍耐しというふうに言っています。ただ忍耐するんではない。愛を持ってそうしなさいよって言ってるんですね。愛って何でしょうかね。まあ、たくさん言えるということが言えると思うんですけれども、愛というのは、その相手の人のことを大切に思うという表現も言えるのかなと思いますね。相手の人のことを大切に思う。例えば第1コリントのね、13章の、この愛の章のところ7節で、この愛というのはその人の最善な状態を信じる、望む、耐える、まあ、そういう表現で書かれていますね。ですので、ただこの歯を食いしばってね、腹の中に煮えくり返りながらこうぐっと頑張ってるとか、そういうことではなくてね、そういうことから愛は守ってくれるということです。コロサイの3章14節でも、これら全てのことに加えて愛を身につけなさい。愛は全てを完全させる絆ですよ、帯ですよという表現でね、コロサイ3章14節ではパウロは言っています。The last five, the number five, we need love, to keep the unity of love, unity of spirit. So we don't do that. We don't just tolerate, someone. Paul says, do it in love. And love seeks the highest good of the other person. As we see in 1 Corinthians 13:7. And this keeps patience, and this keeps patience from turning into grit, your teeth, and sees on the inside kind of an endurance, you know. And Colossians 3:14 says, and over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. So to keep the unity of the Spirit, we need to understand how important the unity is.And practice these qualities. はい、ですので、このように霊により一致を守るためには、この一致の大事さをまず分かってないといけませんし、そして、まあ、こういったこの性質、ね、を身につける必要があるということです。3つ目、のポイントを押さえて、終わりたいと思うんですけども、霊により一致を保つためには一致を保つように努める努力する必要があるというふうに言っています。それが、3節の終わりのところで、ね、書いてあります。平和な絆で結ばれて霊により一致を保つように努めなさいというふうに言っていますね。この努めなさいという、言葉のにはですね、この緊急性の意味合いが含まれているそうです。緊急性ですね。例えばその第二テモテの4章3節、俗悪な無駄話を避けなさい。そのような話をする者はますます不信心になっていき、その言葉は悪い腫れ物のように広がります。その中にはキメナイとフィレトがいます、というふうに、まあ、パウロが書いてあるところがありますね。まあ、このようにこの不和とか不一致とかこの悪い言葉とかがどんどんガンのように自分の中にも、あるいは他の人たちにも影響して広がっていって、体を蝕んでいくのを、許してはなりませんよ。すぐに対処しなさいよっていう緊急性を述べているということが、言えますね。そのために努力をする必要があるんだ。ですので、調和した、人間関係というのは自動的には起こらないということです。努力して、やっていく必要があるし、そして、このどれほどそれが大切なことなのかというのがまず分かってないといけない。そして、神様はこの悪魔が大好きなね、嘘とか不和とか、不一致とか分裂に気をつけなさいよということを警告しています。そして神様は私たちが聖徒としてふさわしく生きるようにと、召しておられる。そして3つ目、先ほど出てきたようなその私たちイエス様のご性質を身につけていく必要がある。そして4つ目ですね、神の前に立つにも人の前に立つにも、謙虚な姿勢で、問題を乗り越えていく、一緒に乗り越えていくことを求めていく、努力していくということが、教会でも職場でも家庭でも求められるということですね。人間関係は So to keep the unity of the spirit, we need to make every effort to keep unity. Paul says, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. Make every effort. This has a nuance of haste or speed or urgency. That suggests that we are not to allow this unity to fester like a cancer. 2 Timothy 2:16-17. Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus. So harmonious relationships will not happen automatically in your homes, in your workplace, or also in the church. So to resolve these problems, we must understand how important unity is to the Lord. And God warns us to be alert against lies, disunity, and divisions that the devil loves. And God calls us to walk in a manner worthy of our calling as saints. And we must practice these qualities that keep unity. And we must make a lot of effort to work through problems in a godly manner. はい、もう一度ね、この箇所、皆さんと一緒に味わって宣言したいと思います。ご一緒に声出してどうぞ。はい。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたためですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。アーメン。 Okay, let's proclaim this aloud together. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called to one hope when you are called. One Lord, one faith, one baptism. 今週は、レント、受難節の最後の1週間ですね。聖週間、受難週というふうに呼ばれます。そして今週末にイエス様が十字架に向かって行かれる、その最終的な週のプロセスの中にいるわけですね。そしてその受難週の一番最初が今日の日、主労の主日と言われる日曜日ですね。夏目足の歯がね、置いてあると思います。これをもって人々がイエス様のことをエルサレムに歓迎したようにですね、私たちもイエス様を今日心の中にもう一度歓迎して受け入れましょうね。そして、イエス様が十字架に向かって進んでいったように、十字架というのは自分に死ぬプロセスですね。自分中心、このエゴ、プライド、傲慢に死ぬ、そして私たちが復活、主と共に復活するときに、初めて私たちは死のために用いられる、死のために生きるものとして変えられる人生が、起こっていきます。もう一度ね、それバプテスの時だけじゃなくて、もう一度この週をそういう主にできるようにね、自分に死んでイエス様と共によみがえって、今日出てきたようなこのご聖室にふさわしい歩みができるように祈りながら、共に支え合いながらね、歩んでいきたいと思います。 So this is the final week of Lent, Lenten journey, and that's called the Holy Week. And this Friday, Christ is going to be on the cross. So we follow Christ and we die to ourselves.We die to our own ego. We die to our own selfishness on the cross with Him. And then let's be resurrected. Let's be transformed. Let's be changed with Him so that we can live for Him. And we can live with Him. Let's do that. Let's pray. お願いします。
神様、あなたの尊い愛と犠牲を感謝します。イエス様が十字架に向かって自らを本当に犠牲にして私たちの愛のためにそのことをしてくださいました。私たちが主と共に生きるため、私にふさわしい歩みができるためです。どうぞ私たち弱いものですが、だからこそ減り下って自分の非を認め、自分の弱さを認め、あなたにより頼んで生きていくことができるように、どうぞ励ましてくださいますようにお願いします。 God, thank you so much for Jesus' sacrifice for us on the cross. And because of that, we want to die to ourselves, our own ego, also our selfishness, and so that we can be resurrected with you, so that we can be fully flourished and we can live for you and live with you. Thank you so much for your blood. In Jesus' name we pray. Amen.